2020年1月13日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営、SEO ニュース、エピソード28をお送りします。今回のエピソードは2020年の最初のエピソードとなります。本年もよろしくお願いいたします。今回ピックアップしましたメイントピックス、主なニュースといたしまして、5件順を追って発表いたします。まず1点目は e マーケター、市場調査会社の e マーケターが2019年のインスタグラム米国ユーザーの伸びが予想よりも低下したという発表を行いました。具体的にはこれまで2桁でずっとインスタグラム成長してきたんですけれども、米国内のユーザーの伸びが初めて1桁台、しかも 6.7% と大きく落ち込んでおります。ちなみに2018年はユーザー数は 10.1% 増加しておりました。このような結果になったため、インマーケターによる2020年から2023年までのフォーキャストも前回のレポートに比べてかなり下げた形になっております。具体的には2020年の伸びは 4.5%、2021年の伸びは 3.2%、2022年 2.2%、23年 1.8% というような形で、もうほとんど伸びなくなるというような見通しになっております。ユーザーの伸びは鈍化しているものの、米国におけるソーシャルメディアプラットフォームの普及率としては、インスタグラムは Facebook に次ぐ第2位で3位以下を大きく引き離した状況であるということは変わらなくて、今後も続いていくだろうというような予想をレポートに記載されております。さらに、インスタグラムの広告収益に関しては、引き続き2桁台の高い伸びを継続すると予想しておりまして、2019年の広告収益は94億5000万ドル、もう1000億円近いですね、もしくは為替レートによっては1000億円を超えるという形になります。で、2020年には 46.6% 増の5000万ドルとなると、e マーケターは予想しております。もうこれは1兆5000億円ぐらいの、収益と。いうことで本当にすごいです。ちなみにですね、やはりこうやってソーシャルネットワーキングのプラットフォームであるインスタグラムがの広告収益がどんどん伸びているというのは、逆に言うとデジタル広告市場におけるプラットフォームの内訳というところも変化が見られると。従来ウェブサイトというものがやはりもう中心、例えば2000年代は中心でしたけれども、そこから2010年代になってソーシャルネットワーキングがどんどんどんどん伸びてきて、2020年代になるとさらにいろいろなデジタル機器にデジタル広告が掲載されていくというような広がりを見せると思われます。そのため、まあサイト運営者としては収益化というところでは厳しい状況になる可能性がございます。そういったところも踏まえて、やはり引き続きブロギングライフの方でもいろいろな形で取り上げていきたいというふうに考えております。続きまして、こちらは、1月7日 CES において Google が、Google アシスタントの利用者が5億を超えたこと、それから新しい機能の追加、そしてより多くの機器に今後搭載されていくというようなことをキーノートで発表しました。同時に Google の公式ブログの方に内容を投稿しております。公式ブログの方のリンクは、ニュースレターの方に添付しております。一つ新機能で特に注目なものは高度なスピーチ機能というもので、例えば読んでいる記事などが長文であったりした時に Hey Google、記事を読んでと呼びかけると記事を読み上げてくれます。さらにですね、これですごいところが、 トランスレーション、通訳もできると、翻訳もできるということで、英語の記事を表示して、それで Google アシスタントに日本語で読み上げてもらうということも可能になるということで、どんどんどんどん言語の、垣根がなくなっていくというようなところです。それから、Google アシスタント自身、これは昨年の末に発表されましたけど、通訳モードという機能も備えておりまして、本当にこれからどんどんどんどん同時通訳に近い形にで利用ができるようになってくると思われます。それから発表の中で Google アシスタントはすでに10億以上の機器で利用可能になっているという発表がありまして、おそらく主なものはスマートフォン、Android のスマートフォンだと思うんですけれども、これから新しいスマートディスプレイ、スピーカー、ヘッドフォン、サウンドバーなど多くの機器で利用可能になるということと、それから2020年にはテレビや自動車などにもアシスタントを搭載した製品が登場しますというような発表がありました。具体的には BMW の方はもうすでに、すいません、Android Auto がネイティブで使えるようになってて、で、標準で搭載される2020年、ボルボの方で標準で搭載される予定だという発表が行われております。3点目に関しては、YouTube がコッパ対応の機能のロールアウトを開始したと発表しました。こちらは1月6日、日本時間の1月7日に、YouTube はコッパ、チルドレンズオンラインプライバシープロテクションルール、児童オンラインプライバシー保護法に準拠する子供向けビデオに対応した変更機能のロールアウトを開始したと発表しました。こちら、日本語の記事も1月7日に投稿されております。Google は YouTube における子供向けコンテンツでのデータの収集と利用方法の変更を2020年1月から導入することを昨年12月に発表しておりました。今回の変更は発表通りなんですけれども、一つ特徴といたしましては、コッパというのはアメリカの法律です。しかしながら全世界で導入されているというところと、対応が導入されたということと、それからコッパへの準拠に対して、米国の FTC、フェデラルトレードコミッション、日本でいうところの通産省みたいなところなんですけれども、の方から Google に対して懸念を表明というか通知が、問い合わせが来て、それに対して Google が対応しているという形になっております。そういった意味で、やはりプライバシーの保護、それから子供向けのコンテンツの保護、子供に対する視聴者の保護というようなところがどんどんどんどん強化されていくというような傾向が強まっていくではないかと、その表れではないかなというふうに思われます。4番目、ツイッターがリプライの無効、フォローしているユーザーのみ返信できるようなオプションを2020年中に導入予定と発表しました。こちらも CES での発表になります。Twitter がツイートのやり取りに関しての設定オプションを提供して、まずテスト導入という形になるんですけれども、会話のやり取りを4つの選択肢から選ぶことができます。1つ目はグローバルというもので、全般というようなものなんですけど、これは従来通りのやり取りの設定、特に制約がないものです。で、それ以外に3つ新しく選択肢が追加されたんですけれども、1つはグループ。こちらはフォローしているアカウントとメンション、ツイートに含めているアカウントはリプライが可能だというものです。それからパネルというのはツイート内で言及している、メンションしているアカウントのみリプライ可能。それからステートメント。ツイートへのリプライは不可と。いう形で、もうこちらの場合は、ステートメントといっても、そのまま声明を発表するような一方通行の投稿と というような形式です。で、この機能をリサーチ中で、現在はリサーチ中で、モックアップはテスト導入の一環としておりますというようなコメントをしております。で、このテストの結果をもとに、今年の後半に全世界でローンチするという予定となっています。最後の5点目なんですけれども、Twitter がアナリティクスのオーディエス、すいません、オーディエンスインサイトページを削除することを発表しました。これはオーディエンスインサイトというのは、Twitter アナリティクスの一つのタブで表示されるページなんですけれども、こちらのページが1月30日で削除されるという発表です。ちなみにこのオーディエンスインサイトは、フォロワーの興味関心のある分野やの割合や地域の割合、その他いろいろオーディエンス、フォロワーの情報というのを提供してきたんですけれども、このページがなくなるというようなことです。いろいろと変化がやはりあるということと、あとはツイッターも、今回も発表してますけれども、いろいろやはり2020年に向けて機能を発表してます。それ以外にも、インスタグラムやフェイスブックも、やはり同様にいろいろ取り組んでいるということで、2020年も、これら、ソーシャルネットワーキングのプラットフォームの会社ですとか、Google 検索エンジンの会社、あとは、サイト運営者にとっては Google のプロダクトというのは、収益化のプロダクトを利用する方も多いと思うんですけれども、の動向というところで目が離せないところがあるかと思います。今週は以上です。それでは、失礼いたします。